フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から公園の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、こんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日は私一人でお届けいたします。ですね、もう11月にも入りまして、いよいよですね、フェイストゥエースの秋のツアーが、最終ラウンドを、迎えようとしておりましてですね、12日の土曜日が静岡サナッシュ、そして、13日日曜日、岐阜の柳瀬アンツというね、この2日間で、秋のツアーが終了ということなんですけども、もうこの静岡も岐阜もですね、そのライブハウスが非常に熱い音の、ライブハウスでございましてね、もうザ・ライブハウスという感じですね。もう何度もやらせていただいてるんですけども、いつも盛り上がってね、もう音がなんていうんですか、もう暴力的なね、男らしい音で、やっててもすごく気持ちいいですし、客席もものすごく熱くなりますんでね、楽しみなんですけどもさ、それで、秋のツアーが終了してしまうとちょっとね、まあ残念というか、ね、終わっちゃったなっていう感じなんですけども、でも息つく暇もなく、今度は大橋隆のね、ビッグブリッジスというバンド、メンバー全員アメリカ人なんですけどもね、大橋以外は、そのビッグブリッジスとフェイストゥエースで、ライズというねツアーを回ることになっておりますんで、なんか鑑賞に浸ってる間もなく、ライズが始まってしまうというところなんですけども、さあそんな秋のツアーなんですが、フェイストゥエースのね、今回は4月に、リリースいたしました新しいアルバムの中から、全曲やってるんですけども、それに加えてですね、ものすごく懐かしい曲、しばらくこのライブでやってなかった曲を取り上げて、ホンダが、アレンジし直してくれましてね、サルベージ&リサイクルとかなんかホンダ言ってましたけども、本当に全然ライブでやってなかった久しぶりにやる曲、をね、間にこう挟んで、いろいろやりましてね、結構いろんな曲やりましたね。あれとかこれとかあれとかこれとか、これがまたね、新曲とそれこそデビューアルバムに入ってたような曲とか、そういうのをこう並べて演奏したりしてね、すごく新鮮で楽しかったですね。これはまたいろいろやってなかった曲いっぱいあるんで、新たにこのアレンジをし直してね、またライブでやっていけたらなぁなんて、思っておりますけれどもね、ちょっと最終ラウンドが、もう間もなく迫ってるんでね、楽しみでございます。で、私はですね、その静岡、岐阜のね、前日11日の金曜日にね、これがもう大変厄介なライブがありまして、厄介っていうか楽しいんですけどね、センチメンタルシティロマンスの、中野徳夫さんと、それから以前子供バンドでねベースを弾いてらっしゃった、湯川東弁さん、 この徳尾さんと東弁さんのお二人がですね、徳弁というユニットでね、活動していらっしゃいまして、そこに僕が加わって、東京の西荻窪のね、テラというライブハウスで、去年も一度、やらせていただいたんですけど、まあ、楽しいライブなんですよ、これが。ただ、いろいろね、無茶ぶりというかね、いろんなことをやらされますんでね、本当に毎度、徳尾さんには振り回されてるんですけども、これがまた楽しいんで、それを、やりつつ、そして、静岡、岐阜と。ちょうどこの、今日の番組放送になってる日が、あれですかね、静岡のさなしですかね。楽しみでございます。そして、さっきも言いましたけども、その後、大橋隆のビッグブリッジスとフェイストゥエースでツアーを回りますが、16日の水曜日、これが初日ですね、渋谷のデセオ、18日の金曜日が大阪の心斎橋相馬、19日土曜日が京都のトガトガ、20日の日曜日が名古屋エルフィッツオール、そして、23日の水曜日、これ祝日ですね、仙台の円サードってとこでね、そして26日の土曜日が高田馬場クラブフェーズ、この時はね、フェイストゥエース、本田と僕と二人のいわゆるツートップではなく、バンドで参戦します。他のね、大阪だ名古屋だ京都だってのはツートップなんですけども、26日土曜日の高田馬場は、フェイストゥエースバンドで参戦。そして翌27日の日曜日がね、これフェイストゥエースではなく僕が参加してますこれ方広国さんのね、ロックユニットこれちゃんエースちゃんというのでね、大橋のビッグブリッジと一緒にやるんですけども、これ去年もやったんですけどね、何しろベースが石川俊介、ゼノン石川ですね、で僕がいて大橋がいてっていうね、3人揃うんでね、これがもう真っ先にソールドアウトになりましてですね今年もどんなステージになるか非常に楽しみでございます。そしてそれが終わるともう12月はクリスマスライブがありまして、年末ライブがありましてというね、それで年明けも年始ライブがあって、もう全然あれですね、休む間もなくずーっとライブでございまして、で、来年もねまた春のツアー今計画しているところですんでね、日程が決まりましたらこの番組でもどんどん発表していこうかなと思っております。さて、ライブのね、秋のツアーの感想のお便りが来てるんで、ちょっと紹介しようと思います。S さん、クラゲさん、バントンさん、いかがお過ごしでしょうか。私はツアー初日に参加しました。とっても素敵なセットリストにパワフルなライブ、そして久々のクラゲさんと会って、めっちゃ楽しかったのですが、終わって帰ってからの虚脱感、なんか寂しい、やっぱり秋の気配なんですね。だからか。なんちゃってと冒頭からなんだかネガティブですんまそん、でもツアー初日を認識していなかった私、尊敬するファンの方に、言われて気づいたという間抜けさ、ファンとしてまだまだダメですね。ライブはセットリスト良かった、クラゲさん天才、一曲目最近ハマってたから来たって思いました。そして次々にいい感じ、でもネタバレ NG ですからね。もういいですけどね、クラゲさんの表情が面白すぎて大爆笑しちゃいました、ファンの方のすごいヒューヒューも、ロックならではの盛り上がり、前列のヘドバンの凄さ、ヘッドバンキングとか頭振るやつですね、ヘドバンの凄さも、あんだけ振ったら景色も見えないわ、私も振ってみたい、無理は禁物ですもんね、すごく尊敬しちゃいます。いっぱい感動の場面があったけど曲に関連してるから書けなくて残念です、ツアーはあと1回の参加になっちゃいますけども、年末も来年もいっぱい参加したいと思います。まだまだお二人への熱は冷めないハリソンでした、ということでね、ありがとうございますね。あ、そうですね、高槻が初日だったんですね。うん、もう初日からすごく面白かったですもんね。さて、Sさん、クラゲさん、こんばんは。新潟県の純です。9月、渋谷で行われたバンドライブに参加しました。そう、広島カープがリーグ優勝した日です。ありましたね。過ぎゆく夏を懐かしむ季節になり、夏に江ノ島で聴いた、時と同じ曲でも雰囲気が全然違って、たっぷりとフェイストゥエースの世界を堪能させていただきました。季節の移り変わりに合わせてセットリストも少しずつ変わっていくそうですし、ほんと奥が深いですね。こうやってファンの皆さんは 何度も足を運ぶようになるんだなと思い知りました。私も頻繁とはいきませんが、割とコンスタントにライブに参加することができています。今年の初め頃はドリンクチケットってどうすればいいのなどと言ってましたが、今では随分慣れて、ライブが終わると2杯ぐらいビールを飲んで勢いをつけてからお二人にご挨拶に行けるまでに成長しました。温かく迎えてくださるお二人とファンの方々のおかげです。本当にありがとうございます。次の参加予定が決まっていないのが残念でなりませんが、息切れしないように細々とでもずっとついていきたいと思っています。このね、新潟のジュンさんからね、もう一つ来てましてね、やりました、ついに夫をフェイス2エースの世界に引きずり込むことに成功しました。9月渋谷のバンドライブと高田の馬場の単独班の2デース、まず初日は私が一人で参加して、あ、先ほど読んだあのね、お便りのあれですね、エースさんやファンのお友達に、明日は初めて夫を連れてきますと宣言そして翌日の単独班、初めて参加する夫はちょっとドキドキしていたようですが、曲を知らなくても乗り遅れちゃう心配もないし、周りのお友達が夫にも声をかけてくれて、夫はヤイリギターに興味津々ですっかり取り込まれたようで、エースさんの声がヤイリの音色にぴったりだと申しておりました。そしてまた来たいとも言っていました。嬉しいですね。エースさんに夫を紹介するのは何とも複雑な心境でしたが、これでも また、ライブに来やすくなるといいなぁと淡い期待を抱いています。これからもひそかに車の中でフェイス2エースの CD をかけたりして洗脳していけたらと思います。今度一緒に行くならツートップかな、行ける日が来たらクラゲさんお願いします。薄い峠も聞かせた方がいいかしらこれね、聞かせない方がいいかもしれないですねということで、新潟県のじゅんさんからリクエストをいただいております。リクエストはキラキラして素敵だった塩菜をお願いします。ということで、今日の一曲目聞いてください。フェイス2エースで塩菜。さて、先ほどもねちょっとお話ししましたけどもですね、秋のツアーが終わると、大橋隆率いる、ビッグブリッジスとのねライズという、ツアーがありまして、全部で7本かね。でその後12月に入りますとクリスマスライブが、名古屋大阪東京でございまして、で年末に、今年を締めくくるライブがね30日に、渋谷のデセオというところであるんですけども、で、年が明けますともう早速ですね、今度は年始ライブ、2017年最初の、ライブということでね、名古屋大阪そして東京へ戻ってまいりまして、今度はですね、あの大橋隆率いるあのビッグブリッジスではなくてですね、アレイキャッツという、また違うバンドなんですけども、あのかなりロック寄りの、バンドらしくてね、そのアレイキャッツとフェイス2エースで、東京の秋葉原で 2days やります。それからですね、12月のクリスマスライブ東京の翌日ですか、やっぱり東京の高田の馬場でね、あのベースの石川俊介とね、あのしゅんちゃんエースちゃんっていうアコースティックのライブを、やるんですが、これがですね、 なんか好評をいただいておりまして、もうあっという間にソールドアウトになってしまって、早速では、年明け、まあ、1月か2月ぐらいに、追加公演をやろうじゃないかということになりまして、今それを組んでおります。でね、まあ1月はそんなこんないろいろライブがあって、2月も、2月の末に京都のトガトガ3 days とかあったりしてね、これもなんか今年から始まったんですけども、なんか恒例になりそうでちょっと怖いんですけども、そんなのがありまして、そして、3月から春のツアーなんですけども、これね、ツアーを組むのがね、毎回毎回本当に大変なんですよ。で、ライブハウス、いいライブハウスっていうのはね、どんどん埋まっちゃうんですね。だから早く抑えないと、仮抑えという形でね、抑えないとライブができなくなってしまいますんでね、その作業をずっとここ数日やってたんですが、いやー、ライブの MC でも、もう散々、話をさせていただきましたけども、これが大変なんですよ。全国の、ライブハウス、いつもお世話になってるようなライブハウスにね、3月から6月の空き日を、教えくださいっていうメールをね、送信しまして。で、紙にね、カレンダーみたいに表を作ってね、こう日付を書き込んで、で、各地のライブハウスからこう返信が来たその空き日をですね、もうその表に、カレンダーにこう、ダーッと書き込んでいくんですよ。大阪、大阪、大阪、大阪、大阪が空いてる日、名古屋、名古屋、名古屋、こうずんずん書いてって。で、大体全国のライブハウス、行こうと思ってるライブハウスからこう返事が来たところで、組んでいくわけですね。で、これがまた土曜日どこそこ、日曜日どこそこって、これはやっぱりあまりかけ離れたところではできないですからね。例えばあれです、ここ数回、もう恒例になってますけども、土曜日金沢、日曜日長野っていうね、これは北陸新幹線が開通したもんですから、来てくださるお客さんのがね、非常に便利なんで、そういう組み合わせを、で、全国にいろいろそういう組み合わせがあるわけですね。土曜日北海道で日曜日九州になってのも物理的に無理ですから、まあ大体似たようなところで、瀬戸内海方面はここ土曜土日とかね、そういうので組んでいくんですけど、もうこれがね、空き日がちゃんとこうなんていうんですか、こういろんなところにこう固まってたりするわけですね。するとこれどうしよう、これどこに持ってこう、これはどこに持ってこう、もうパズルです。本当にパズルでね、年に2回春ツアーと秋ツアーを組む時がもう本当に頭脳労働ですね。だから春ツアーを組むのと秋ツアーを組むのと、確定申告のでね、年に3回脳みそがもうヘトヘトに疲れるんですけども、そんな作業を今やっておりまして、今んとこね、まだ、全部確定したわけじゃないんですけども、まだ仮の段階もあるんですけども、来年1月から8月末までの間で、フェイストゥーエースのライブが、何本つったっけな、39本そして僕がアコースティックでね、一人でやったり誰かと一緒に共演したりなんていうのも、もう21本ぐらい入ってましてですね、もうそれで60本。それからこれ方さんのねセッションが5本ぐらいも入ってるのかな、もう8月末までで65本が決まっております。もう来年はねレコーディングとかもないんで、もうライブ三昧の1年間にしていこうかなと思ってるんですけども、そしてまたあれですね、来年の11月ぐらいにまた大橋とのライズのツアーも多分あるでしょう、きっとあるに決まってますね。いやいやいや、でね、夏はねあれですよ、浴衣ライブをねあっちこっちでまたやっていこうと思ってますんでね、これももう詳細が決まってね、日にちが確定したらどんどん発表していこうかなと、そんな風に思っております。さあ、お便りを紹介しましょう。これはですね、Sさん、クラゲさん、番頭さん、リスナーの皆さん、お晩です。仙台在住のスバルと申します。台風シーズンの中の秋ツアー本当にご苦労様です。各有私も9月25日の長野の単独班に行く予定なんですが、1週間前、ながら ニュースのお天気コーナーやネットで天気予報ページを見て台風が直撃しないか戦々恐々としている次第です、台風さえなければ秋は旅行するにはいい季節なんですけどね。まさにその通りですね。この台風で僕らもこのあれですよ、サテライト収録が何度阻まれたことか、さて先日仙台に秋の訪れを告げると思っているのは私だけ、音楽イベント、定禅寺ストリートジャズフェスティバルに行ってきました、お二人ともご存知とは思いますが、このジャズフェス、プロアマチュア問わず、ジャンルにしても、ないのは多分テクノとかラップとかあっち系というジャズフェスと銘打っているくせに割と何でもありというイベントです。ここ数年は見てませんが、5年くらい前までは仙台駅前の、ペテストリアンデッキに設置されたステージでフラダンスチームが入れ替わり立ち替わり踊ってました。ジャズフェスでフラダンス、もう何でもありですね。私的に考える最大の魅力は、公園や街中のちょっとした広場はもちろん、ビルの玄関前やエントランス、アーケードの屋根の真下の、ちょっとしたスペースがステージになり、しかも全ステージ無料で気軽に立ち寄れるということ。お目当てのバンドが終わって、次見たいバンドまで時間があるという時は、ビールと牛タン串を買ってふらっと気軽に、他のステージを見に行ったり、できる。そして、見たいバンドが全部終わったからさあ帰ろうって時でも、ステージのあるエリアを通れば、おこのバンドいい音出してるな、かっこいいなとか、ここはバンドとお客さんの雰囲気がとてもいいな、わあここはおじい様がアコギ一本で渋いかっこいい素敵、あらこの人たちこの後あそこのライブハウスでやるの、行っちゃおうかな、えもしかして、〇〇くんやだ久しぶり、何今年はここで歌ってたの、という具合に、帰り道まで楽しめる、欠点はそうなるとなかなか帰れない、でもそれが一番の醍醐味、このジャズフェスの良いところは、普段だったらあまり、聞かないような音楽に出会ったり人に出会ったりすることだと私は思います。偶然通りかかったバンドでも、そこに集まったお客さんとそのバンドが作り出す雰囲気でいつの間にかニコニコしてたり、演奏が終わった後のあの妙な高揚感というのも大好きです。私にとってジャズフェスは、音楽と人の交差点であり、音楽で幸せになれる空間です。いつかフェイストゥエスもジャズフェスでやってくれないかなと密かに思っています。ジャズフェスの後どこかのライブハウスでライブだったらいいな、長々と失礼しました。秋のツアーや単独班ライズ年末と続きますが、どうぞお体にお気をつけてください。 S さん長野単独班楽しみにしてます。これも終わっちゃいましたけどもね、大成功でしたよ。クラゲさんは11月のライズ仙台公演でお会いできることを楽しみにしてます、ということでね、写真がね、そのジャズフェスの、送られてきてますけど、いいですねこういう野外のとこでね。そうなんですよ、定禅寺通りってあの並木道で、ね、毎年あのイルミネーションで綺麗になったりとかね、あと江東大公園っていう公園があるんですけども、そこも、ステージがあってね、いいですね本当に。こういう、ジャズフェスティバル、全国各地でやってますけども、とってもいいですよね。こうやってそれこそ本当に音楽と人の交差点っていうふうにおっしゃってましたけど、まさにその通りだと思います。こういうイベントがね、あっちこっちで、盛り上がってくれるといいですね。本当に普段聞かないような音楽に出会ったりするいいチャンスだと思いますんでね、街を挙げてこういうイベントがやっていただけるとね、フェイステースもそんなところで、やれたらいいんですけど、ちょっとね難しいですね、準備とかすごくかかってしまいますんでね、でもなんかチャンスがあればね、そういうところでフラッとこうやれたらいいですね、やってみたいな。さあ、今日の2曲目聞いてください、フェイストゥエースでもっと。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
新州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は私一人でお届けしましたけどもね、静岡岐阜の帰りにひょっとしたら、サテライトで天気さえ良ければね、もう台風のシーズンも過ぎましたから、ね、紅葉を見ながら収録ができたらいいなと思っております。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗、こちらの方まで、送ってくださいね。ライブの感想であるとか変な食べ物のお話とかも何でも結構です。あと FM 軽井沢さんの方にメールとかしないでくださいね。全部消去されてしまいますので、今言いましたアドレスの方に送ってください。よろしくお願いします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は新州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの日のままだね、ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜けた。わけもなく涙あふれ、遠い日のあの笑顔が霞んでいた。
確かめるよ。